さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週はおよそ700年近い歴史を持つといわれるローンボールズというスポーツについてご紹介していきます。このローンボールズというのはあのボーリングの原型にもなったスポーツとして知られているんですね。芝生の上でボールと呼ばれる重心の偏った球をジャックと呼ばれる目標の球のどれだけそばに近づけられるかを競う競技です。でこのボールというのは完全な球体ではなくて重心が一方に偏った球です。スピードが落ちるにつれてカーブをしていきますので、その曲がり具合を計算しながらこのボールを転がしていきます。ボールが描く曲線と芝の状態を予測しながらできるだけ目標の球ジャックに近づけて停止させることに難しさと奥深さ、そして面白さがあるんです。で日本ではあまり馴染みがないスポーツなんですが、イギリスとオーストラリアを中心にニュージーランド、カナダ、アメリカ、シンガポール、南アフリカなどそれぞれの国で盛んに行われていて、世界で200万人以上もの愛好者がいると言われ、世界大会も開催されているほどのスポーツなんですね。で適度な運動量で楽しめるためレクリエーションスポーツとして高齢者や障害者の皆さんにも親しまれているんです。そして今日はなぜこのローンボールズをご紹介することになったかと言いますと、実は高知大学の学生でこのローンボールズの日本代表に選ばれた女性がいるんですね。ですのでそんな学生の声もお届けしていこうと思います。ではまず高知大学人文学部人間文化学科の准教授川本正弘先生にこのローンボールズの魅力について教わってきましたので、まずはその模様をどうぞ。
川本先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ人生初めてのローンボールズ体験ということで、私本当ね運動自体が久々でちょっと緊張もしてるんですけども、さあ先生、まずこのローンボールズどういったスポーツなのか簡単にご紹介いただいてもいいですか。
はい、そうですね、単純に一言で言えばジャックという名前の標的になる球をめがけて、ボールを転がして、近づけて競い合うという、はい、そういうゲームになります。まあ、カーリングの方が知名度は高いと思いますが、カーリングというのがもともとローンボールズを氷の上でやったということで、まあ、ローンボールズの方が先にあったというふうに考えてもらったらいいです。
このローンボールズが発展した氷の上で発展したのが、まあ、カーリングという競技。
はい、そういうことです。
カーリングは確かに最近もですね、よく冬季オリンピックなどで目にする機会が多くなって人気もねどんどん高くなってますけども、このローンボールズもねそんなようにどんどんね人気上がっていってほしいですよね。
そうですね、まあ、残念ながらオリンピックではまだありませんけど、去年行われた、韓国 の、 アジアパラ大会では障害者の方では競技に入ってます。
そうなんですね。
日本の選手がメダルを取っていますので、まあ、今後、期待できるかなと思います。
そうなんですか。でこのローンボールズ準備するのはじゃあそのボール2種類それとマットですか。
はい、そうですね、その3つが基本的な道具になります。
なるほど。でこれを実際に自分の手で投げるわけですね。
はい、そうです。
でその投げるボールというのが実はちょっとこう完全な球体ではなくて楕円形のようなね球になっておりまして、でこれがですねちょっとこう重心がちょうどど真ん中ではなくて傾きがあるということで、ここがミソなんです。ですのでどういう角度で投げてその標準の球に近づけていくのか、それが面白いゲームなんですよね。
はい、そうですね、重心が傾いてますから普通に転がしても曲がっていく、その曲がる部分を計算して、投げないといけないというそこが面白さにつながります。
この投げる動作は旗目から見るとですねボーリングの動作そのものなんですけども、この競技というのは屋外で行われまして、まあ、一番こう分かりやすく言うとボーリングプラスゴルフのようにも言われますか。
そうですね、そういう表現でもまあ当たってると思います。つまり下がグリーンですので硬いグリーンですので、まあ、ちょうどゴルフ の、 グリーンですね、あれと見た目は少なくとも近いようなところで行われます。大学は残念ながらそういう場所はありませんので今テニスコートで、やっています。
そうなんです、今日は高知大学の人工芝のテニスコートを、ね、ちょっとお借りして実際に体験してみるということなんですが、さあそれでは私松木ですね、いよいよそんなローンボールズ体験してみようかと思います。こちらですねそのボールという 球なんですけども、持ってみるとですね、皆さんがよくご存知の水晶分担みたいな形にね見えますね。黒い水晶分担とね、それぐらいの大きさですもんね。
そうですね、ちょうどサイズ的にもそれであのぴったりの表現だと思います。
これ重さどれぐらいあるんですか？
重さはね、ルールで 1.5キロ、約 1.5キロと決まっています。
なるほど。これね、確かに黒くてある程度大きさありますんで、もっと重いかなと思ったんですけども、案外、それほどの重さまではいかないかなというところなんですが、ただこれ先生、楕円形ですよね。持ち方とか何かあるんですか？
はい、持ち方は基本的に先ほどもお話があったその重心が偏っていますので、その偏りを計算に入れて持つということになります。手のひらの上に乗せるという感覚で考えてもらったらいいです。
普通ですね、分担を皆さんお手元で持つときはですよね、こうなんて言うんでしょうか、だるまさんを持つような形ですよね。ちょっとこう下が安定するように持つと思うんですけども、このローンボールズで使うボールの場合はですね、それをだるまさんをこう横向きに持つというようなイメージをしていただけるといいんじゃないでしょうか。あと先生、このボール、波紋のような模様がですね両サイドに描かれてるんですけども、これ何かあるんでしょうか？
はい、これは両サイドにそういう波紋の丸がありますけども、その丸の大きい方と小さい方、必ず、2種類ありまして、小さい方にボールは曲がっていきます。ですからその印ということになります。
なるほど、そうなんですね、そういう目印なんですね。あ、じゃあその波紋が小さい方に向かって転がっていきますので、それを考えて投げてくださいねという目印なんですね。あ、ちゃんと意味があるんですね。わかりました。じゃあですね、ボーリングのような指を入れる穴はないんですけども、ボーリングの球を持つようなイメージで。さあ、そしてですね、ここでもう一つ必要だったというそのマットですね。これ60センチ30センチ四方のマットがあるんですけども、ここに先生どういうふうに足をまず乗ければいいんでしょうか？
はい、基本的には最初は両足とも乗せて揃えて、立っていただいて、で、転がすときには必ず踏み出す足は出ても構いませんが、残す足はマットの上に残るように投げてください。
じゃあ、ボールを構えて立つときはマットに両足を置いて、このあと投げるとき、僕は右利きですので、おそらく左足を踏み出します。この踏み出す足はマットの外に出てもいいですけども、残る足、右足は必ずマットの中に収めておくということなんですね。わかりました。さあ、今私マットに立っております。ちょっとドキドキしてきます。これがですね、その標的となる球が、先生これどれぐらい先にあるでしょうね？
そうですね、20メートルほどですね、テニスコートのサイズから見てそれぐらいになります。前もって今は転がして置いてあります。
そうなんです、競技の時はまずこの標的となる球をですね転がして、それとマットをですね直線でこう結ぶような形にセットして競技スタートとなるわけですね。これはもうすでに転がしてあって、それが20メートルほど先にあります。結構ですね遠いですね。これをその曲がりを計算しながらどの向きに投げるのか、確かにこれゴルフのパターのような要素はありますよね。
はい、そうですね、おっしゃる通りだと思います。
しかも先生、これねちょっとお伺いしたところによりますと、天然芝だったりすると、その芝の生え方とか向きとかでちょっとずつこう向きを調整しながら、そういう楽しみ方もできるそうですね。
そうですね、芝目を読んでという言い方も、ゴルフに近いようなところもあります。
いや、私もゴルフ歴ですね、こう見えても3年4年ありまして、もう最近すっかり休んでおりますけども、はい、今日はちょっとそのゴルフの感を取り戻しながら頑張ってみたいと思います。じゃあ先生、投げていいでしょうか？
はい、
では私、ただいまマットに両足をつけております。ボールもしっかり持っております。では標的の球に向かって投げていきます。いくぞ。お、ちょっと強いか、ちょっとですね右方向に大きく出ましたけども、標的には若干ずつ近づいておりますが、標的を大きく超えて今すっかり後ろの方。先生、これ僕強かったんですかね？
そうですね、少しオーバーしてますが、ただ標的の先ほどおっしゃった真ん中のラインに乗っか近づいてますので、方向はだいたい合っているということになります。
先生、これローンボールズって一人何投投げたりするんでしょうね？
はい、シングルスといって、テニスのや卓球と同じですが、1対1の試合の場合は1人4球です。
ということはその1人ずつ4球ずつ投げた後にですよね、ここからもうカーリングのルールみたいなもんでしょうかね？
はい、そうですね、4球ずつ交互に投げて、その後、その場所に行きまして、カーリングと同じような感じで、標的からの距離で点数を数えます。
つまり自分の相手より内側に何球あるか、それが得点になるわけですか。
はい、そういうことです。
そうですか先生。これあのカーリングってテレビで見ていても面白いんですけど、ロンボールズはあの氷がないところでも簡単にできますし、これもっと手軽に楽しめますよね。
そうですね、まあ、一つ条件があるとすれば真っ平らな場所じゃないといけないので、そこは意外と難しいかもしれませんが、まあ、カーリングのように氷を張り詰めることはありませんので、まあ、カーリングよりは手軽なはずです。
しかも最近まるっきり運動していない僕でもですね、もう本当に動かすのは足一歩と右腕だけということですから、これは老若男女本当に幅広い皆さんに楽しんでいただけそうですね。
はい、そうですね、実はですね、世界でも盛んなイギリスやオーストラリアでもローンボールズというとむしろ高齢者のスポーツというイメージがあるほどでして、高齢者の方が非常に楽しんでおられる、それから先ほど申しましたように障害者スポーツとしても普及しつつありますので、もう障害者も健常者も皆さん楽しめるというそういうスポーツです。
これはねシンプルなのに奥も深いです。ぜひ皆さんもねローンボールズ気になった方はですね、パソコンなどで検索していただきますと動画も出てきますので、あ、こういうスポーツなのかと見ていただければと思います。いや先生今日非常に楽しかったです。ありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。
では引き続き人文学部の川本雅宏先生、そして、人文学部4年生の松浦瑞希さんにここから加わってお話を聞いていきます。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ松浦さんになぜここにいていただいているかといいますと、今日お送りしていますローンボールズ、この日本代表として現在日本だけでなく世界でも活躍中なんですよね。
これからですね。
これからですか。
はい、これからなんで、3月にオーストラリアで世界ジュニア選手権に出場します。
世界ってやっぱりでも川本先生すごいですよね。
そうですね、まあ、お話したように日本ではほとんど行われてない競技ですから、当然大きな大会というのは世界の国際大会になりますけども、まあ、いきなり、出場ということになったのは私も正直驚いています。
だって高知大学で日本代表がいるってやっぱりすごいですもんね。松浦さんは大学入ってからローンボールズ始めたんですか。
そうですね、3年生の時に川本先生がこういうスポーツがあるよっていう紹介を受けて、あ、ちょっとやってみようかなっていう軽い気持ちで始めました。
ということはキャリアはまだ1年ちょっと。
はい、
1年ちょっとで日本代表になっちゃった。
そうですね。
すごいですね。週どれぐらい練習とかしてるんですか。
まあ、固定の練習日っていうのは木曜日なんですけど、本当天候とか自分のスケジュールとかもあるんですけど、ほとんど練習できない週もあります。
そうなんですね。でもこれ日本代表ということは、その代表の合宿とかひょっとしてあったりするんですか。
はないですね。合宿しても多分合宿に来るメンバーがいないかなって思う。
そうなんですか。川本先生まだそれぐらいの規模なんですかね。
そうですね、実は日本でローンボールズをやってる大学生は多分もう十数人という規模です。100人はいません。こういう同好会であるとかサークルの形であるのもうちの大学と関西の、大学に一つあるだけです。
いやそれでも日本代表というのはやっぱりね日の丸を背負ってますからね、すごいことだなと思います。だって世界ではこのローンボールズはねかなりの競技人口もいるわけですから、これから世界をね相手に戦っていくということなんですけども、このローンボールズ魅力ってどこにあると思いますか。
それこそお年寄りから子供までできるっていうところと、そこまで体力を使わないのでやっぱり誰でも気軽に始めようと思えば始められるんですけどです
なるほど。いや僕もね先ほど実は松浦さんとねお手合わせを願ったわけですけども、まあいい勝負でしたよね。
はい、
まあ僕のストレート負けだったんですけども、いや本当にねこのローンボールズ難しいですよね。
本当に難しいですね。
だから同じコートでも、もうその日のその天候であったりとか、その地面の感じによって全然ボールの転がり方違うでしょう。
はい、日本選手権の時は前日練習から入ってたんですけど、当日も土砂降りの雨が1回あって、でほとんどコンディション違うままであったんで、そういうことがあるんでやっぱり難しいですね。
そうなんですね。僕もねゴルフちょっとだけやるんですけど、その、まあ、パターの時とかですよね、グリーンがあるでしょ。でグリーンもやっぱり午前中と午後でその芝生の伸び方、その太陽を追いかけて伸びるのでちょっと違ったりとかっていうことはあるようなんですけど、まあ、僕はね全然そこまでいかないので全く分からず打ってるんですけどもね、まあ、やっぱりそういうのを突き詰めていくとねあると思いますけども、松浦さん、このローンボールズを続けている上で苦労している点とかってありますか？
はやっぱり練習場所の問題ですかね。と高中はもう本当高中大学の、テニスコートで練習させてもらってるんですけど、それこそ新山の同好会なんで他の同好会との兼ね合いで練習時間取れなかったり、練習しようと思っても一人だとちょっとコート開けてくださいっていうの言いづらかったりするんでそういうところがちょっと、しかもこいつは何をやってるんだっていう目で見られることもあると思うんで、そういうところがちょっと大変ですね。
あれですよね、日本国旗を持っていったらどうですか結構ね、私は日本代表だぞとね行けばいいような気もしますけども、あと川本先生、このローンボールズまだまだ日本でこれから普及させたいということではあるんですけど、まあ、それだけにですね、このボールとかですよね、使うものは全部海外から輸入しなきゃいけないんですよね。
はい、そうですね、まあ、国内で取り次ぎをしてくださる方がおられて、その方を通して、まあ、手に入れたりしてますけども、まあ、そもそもスポーツ用品店に行ってもそんなものは全く用品ありませんので、まあ、そこからしていろいろちょっと苦労するとかありますね。
そうなんですね。あと松浦さん、このローンボールズやっぱりそのトップで戦うためにはですよね、語学力、英語も必須なんでしょう？
そうですね、私も今回初めての海外なんですけど、ちょっと英語を練習していかないとまずいなっていう思ってます。
川本先生、これもう必須なんですか？
はい、そうですね、国内でほとんどやっておられる方がいないとか普及してないということは、いろんな情報もすべて、まあ、ほとんど英語ですし、それからレベルの高い競技で上を目指すためにはそういう情報や知識というのは全部英語で得なければなりません。まあ、幸い私のゼミはそのイギリス史西洋史のゼミですから、もう授業の時に英語を使いまくってますので、まあ、それでなんとかうちの学生も頑張ってくれているという状態です。だからこれから始める方も、まあまあ、語学力必要、まあ、必要ですね。やはり大会に出ていくためには外国選手ばっかりですから、そういうことはあります。
趣味の程度で楽しむぐらいでしたらねいいのかもしれませんが、より世界を相手に戦っていこうと思えばね、そういうこともやっぱり必要なんですよね。うん、分かりました。そして川本先生にこれをお聞きしたいんですけども、先生はそもそも人文学部の先生ですよね。なのにこういうローンボールズのようなスポーツの、まあ、指導もなさってる、これどうしてですかね？
私のその専門であるイギリスの近代の歴史を調べていく中で、まあ、このローンボールズというのにその歴史の中で出会ったわけです。イギリス人が親しんでた、それから植民地で、広く行われていたということで、まあ、現在も、そういうところから独立した国で盛んに行われているわけですが、そういう歴史の勉強と、このスポーツがたまたま出会って結びついたという形で、まあ、歴史の勉強も大事ですし、そこからつながって、実際にこういうスポーツに親しんでる人たちが、まあ、過去にも現在も、世界各地におられるということをですね、学んでいこうということで、まあ、学生にも勧めたというわけです。
確かにかつてイギリスの歴史ではこういうローンボールズのようなことが行われていたという知識はねいくらでも勉強できますけども、実際どんなスポーツで自分たちがやったらどうなるのかっていうのを肌身で感じるっていうのはやっぱ大事ですよね。
そうですね、まあ、いろんな競技スポーツが世界中にありますし、日本にもたくさんありますけども、やっぱりその歴史的にこういうふうな人たこんな形で発展してきたとか、あるいはこういう社会の中でこういうスポーツが親しまれたということというそういう社会の状況とかですね、人々の暮らしとか考え方っていうそういうことも合わせて、勉強していくと、まあ、より深みがある、まあ、スポーツ体験になるだろうなというふうに考えています。
いや先生、これは本当に有意義な活動だと思いますので、これからもねぜひ続けていただきたいですし、あと松浦さんはやっぱり今後ですね、もういろんなメディアでローンボールズ日本代表松浦瑞希ね、いろんなところで名前を見かけたいですよね。今後とも本当に頑張ってくださいね。
はい、頑張ります。
というわけで今日は川本先生そして松浦瑞希さん、お二方にお話伺いました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。